今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今年もあとわずかとなりました。あなたと私のたった一度の命の時間、毎回サウンズグレイスさんの爽やかな癒しの中から素敵なピアノ曲とともにお届けしてきました。今日は一つの箱という曲です。命の時間をいただいて番組を今年もお届けしてきました。今年の微笑みトーク、なんといっても初体験のコラム取材が目玉でした。日本キリスト改革派教会の教育機関誌、リジョイスのコラム、あの人この人をこの番組とタイアップして、今までに経験したことのない番組作りをしてきました。この1年間全国各地に伺いました。本当に守られました。ありがとうございます。最初は1年の予定だったんですが、来年も続くことになりました。なんだか嬉しい悲鳴を上げながら頑張っております。1月から12月までいろんな方が登場してくださいました。1月号は山下正夫ラジオ牧師の登場でした。そしてこの私たち CRC メディアミニストリーの使命をたくさん語ってくださいましたね。本当に今メディアの時代、ホームページもたくさんの方が訪問してくださっています。それから2月号は CRC 宣教師のローレンス・スパーリンクさんが登場しました。キリスト改革派教会の宣教師として来日してくださって、日本伝道に本当に頑張ってくださっています。そして3月号は東日本大震災、あの出来事を目の当たりにした清水陽子さん、仙台教会の執事さんが登場してくださいました。生活を鮮やかな証としてというふうにタイトルを決めましたが、本当に清水さんが心に思う言葉を教えてくださいました。それはスポルジョンという人の言葉でした。キリスト者よ、あなたの生活を鮮やかな証とせよ。あなた自身を川底の石が皆見えるまでに澄み切った小川のごとくならせよ。ただ表面のみが見える濁った流れにあらず、そこまでも透き通る流れとなれ。こうして神と人とに対するあなたの愛をすべての人に見させよ。あなたが自ら、私は真実だという必要はない。真実なものとなれ。自分の正しさを誇らず、正しいものとなれ。これはスポルジョンの言うごとにという本の11月7日の言葉なのですが、清水さんはこの言葉を心に刻みながら、本当に心から喜んで生きていらっしゃるお話でした。そして4月は高知に行きました。幸いな結婚をしたカップル、岡本浩平さんとゆきさんに登場していただきました。お二人の出会いのきっかけや、そしてまたお父様が天に召された後も、その試練の中を導かれて、本当に人生を守って導いてくださる素晴らしい神様の恵みを伺いました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪をあがなう生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。と、第一ヨハネの4章10節の御言葉を 教えてくださいました。そして5月には、今度は同じ四国ですが徳島に伺いました。徳島、本当に阿波踊り空港っていうんですが、本当にそこに初めて伺いました。寺内美和さん、実は寺内さんは賜物を感謝して喜んで生きておられますが、南アフリカで学ばれてきたという経験があって、そのお話をしてくださいました。いろいろな葛藤、悩みの中からも、ご自分の生きる道を心から神様に導かれて進まれて、そして今も喜んで励んでおられます。小さな子供たちへのミニストリーも本当に祝福されているという話でした。そしてその次、教会堂を建築をしている長老さんに登場していただいたんですね。埼玉県にお住まいの建築家、有山聡さんでした。材木屋さんに生まれて、本当にたくさんの改革派教会の建物をお作りになられたということで、本当に建築家としての祝福された歩みのお話を伺いました。そしてヨハネによる福音書の3章16節、神様がこの私たちを愛してくださるという、そこに自分の名前を入れて読んだ時に、神様の愛、罪からの救いを心から感謝できたというお話もいただきました。嬉しかったですね。そしてその後、今度は7月にはウェブ絵本が今年始まりましたが、その作者の小堀直美さんに登場していただきました。茨城県のつくばの教会の方です。ウェブ絵本は今、そうですね、400人以上の方々がもう見て、また聞いてくださっていますが、この作者の小堀さん、花時と旅人の話という話を作ってくださいました。実はこの絵本はもう20年も前に生まれたという絵本なんですね。そしてその時に家族の病気が重なって、日々の糧と将来の心配、神様に忘れられたように感じる悲しみの中を歩んでおられたとのことです。でもそのような時に、不思議にこの花時と旅人の話が生まれました。このウェブ絵本、まあホームページのトップページに今出ていますので、ぜひお聞きいただきたいと思いますが、これをたった一人で聞いて、なんだか涙が流れてしまったというリスナーの方のお便りもいただきました。小堀さんは、私たちの本国は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っていますと、フィリピの信徒への手紙3章20節の御言葉を教えてくださいました。そして8月は高松に行って、田村実さんと達子さん、愛媛大学の理工学研究科の先生でいらっしゃいますが、お話を伺いました。アメリカ留学の時に教会に行って、そこでイエス様に出会って、そしてクリスチャンとなられたということですが、この田村先生のお話を伺いますと、人間というのが本当に神秘的なもので、ご専門を学べば学ぶほど、特に私たちの体の仕組み、これを知れば知るほど、そこに神様の素晴らしい創造の御業を感じますということでした。特にとっても印象に残っているのは白血球の話でしたね。白血球が私たちの体を守ってくださっていて、そしてその白血球は自爆するんだというお話は、とっても衝撃的なお話でした。そして9月は、今度は多治見にいらっしゃる吉田光雄君の登場でした。新しい音楽を求めて、これから歌っていきたい、作曲もしたい、そんな思いで歌ってくださいました。まあ、アコースティックギターを中学1年生の時に習い始めて、今、夢に向かって進んでいる吉田君のお話も、とっても嬉しかったですね。そして、リジョイスというこの機関誌に、 たくさんの詩がありますが、その詩にメロディーをつけて今歌ってくださって、各地の教会でも演奏会を知っていらっしゃるようです。まあ、ミュージシャンとしての夢を今追い続けながら努力なさっているということですが、神様と一緒にこれからも進んでいらっしゃることでしょう。そして10月には今度は関という関市にある教会ですね。そこの山本直江さん、実はクリスチャンになりたてのほやほやですということで、出会いのお話を聞きました。ハイデルベルクの信仰問答書を学ばれて、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか？私が私自身のものではなく、身も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであること、これが本当に生涯の支える言葉になられたということです。そして11月には山梨に伺って岩間隆義さんのお話を伺いました。若い日に10代の頃に洗礼を受けられて、そして生涯歩まれて、今も元気に歩まれていらっしゃいます。激動の1960年前後、いわゆる安保世代、青春時代だということですが、これからの若者たちも本当に生き続ける確かなものを求める、このイエス・キリストの福音をぜひ知ってほしいというお話をいただきました。そして12月は、いぶきクリスチャンネットワークですね。山村隆史牧師と高橋のは長老さんの登場でした。本当にいろんな方々が登場してくださいましたね。嬉しかったです。で、この対談番組は、実は何回でもホームページの放送データがあって、今でも最初から聞いていただくことが可能なんですね。また携帯で対談を読んでいただくことも可能ですので、ぜひあなたも今日初めてこの番組をお聞きくださっているリスナーの方でしたら、ぜひ聞いていただきたいと願っています。この1年各地に伺って、本当に温かなおもてなしをいただきました。おもてなしの言葉がこの1年、本当に賑やかに流行りましたね、叫ばれました。もてなし。まあ、持つという言葉と、成功のせいですね、なし。この言葉がくっついて、もてなし。お客様を歓待する。心を込めてお世話をする。おもてなし。私も、いろいろと、リスナーの皆様の、お一人一人にもっとお手紙を書けばよかったかな、とか、いろいろ反省をしています。この番組のおもてなし、まだまだ、これからですね、来年も励みたいと思います。どうぞあなたからの、お便りやメールお待ちしています。この1年本当にありがとうございました。来年もコラム取材で各地に伺う予定です。楽しみに待っていてください。では今日のお別れに番組テーマ曲アメイジンググレイスをお届けします。佐々木冬彦さんのハープ、宮野陽子さんのバイオリンで最初から最後まで全曲をお楽しみください。Thank you. 今年も微笑みトークお聞きくださり、また本当に励ましのメールやお便り応援してくださりありがとうございました。今年ももうすぐ終わりです。あなたの一年はどんな一年でしたか？この番組とともに来年もご一緒に歩んでいただきたいと思います。今週は第5週ですので、スマイルベアプレゼントいたします。オリジナルの可愛いクマちゃんです。ぜひあなたのそばに置いてください。抽選で10名の方にプレゼントしています。スマイルベアプレゼントです。また教会に行ってみたい、そう思ってらっしゃるあなたのためには、教会のご案内はいつでもしてきました。これからもいたします。どうぞ不安があったり悩みがあったらメールやお便りください。お待ちしています。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それでは、良いお年をお迎えください。